77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 伊佐部屋ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。10月14日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日は皆様からいただいたメッセージからご紹介したいと思います。神奈川県小田原市にお住まいのラジオネームのんたむさん。映画が好きなので女性目線の映画の見方も知ることができて、とても楽しい番組をありがとうございますといただきました。ありがとうございます。まあですね、番組を楽しんでもらえてもすごく嬉しいです。ありがとうございます。よかったらですね、もしご覧になられた映画の感想なども聞かせてくださいね。ラジオネームのんたむさん、メッセージありがとうございました。続いては札幌市にお住まいのラジオネームけんさん。ミカさんこんばんは。北海道札幌に雪虫という白い綿毛をまとった飛ぶ虫がいて、今日初めて見ました。紅葉も少しずつ進んでますが、初雪もあと1ヶ月ぐらい。ちょっと前まで猛暑で暑い暑いって言っていたのが懐かしいですね。短い秋ですが、秋の味覚や芸術、そして素敵な映画をたくさん見たいと思っていますといただきました。ありがとうございます。雪虫っているんですね。私も初めて知りました、まあ、名前からしてなんかこう北海道らしいなーなんてちょっと思ったんですけど、ちょっとですね、どんな虫かなと思って調べてみたら、北海道以外にも東北地方や岐阜県の以北の本州の方でもなんか見られるそうなんですね。じゃあちょっと長崎の方ではなかなか見られないですかね。ねえ、ほんと貴重な情報ありがとうございます。ね、本当にね、秋短いですよね。まあ、美味しいものたくさん食べて、まあ、映画楽しんでくださいね。ラジオネームけんさん、メッセージありがとうございます。じゃあもう一ついきましょうかね。佐賀県にお住まいのラジオネームピンクのチャオさん。ミカさんこんばんは。ラジオネームピンクのチャオです。毎週楽しみに聞いてます。ありがとうございます。映画の出演者が好きな人がいます。ファーストサマーウイカさんです。バッドガイズの映画なんでしょうね、まあ、すごく可愛くて素敵です。僕も映画が好きでこの番組を聞きます。ありがとうございます。またねといただきました。ありがとうございます。まあですね、バッドガイズもうね、本当に楽しい映画で、ファーストサマーウイカさんの声もですね、なかなか素敵ですので、ぜひバッドガイズ楽しんでくださいね。ラジオネームピンクのチャオさん、メッセージありがとうございました。さあですね、今週も映画たくさんご紹介していきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。まずはドキュメンタリー映画からご紹介します。木こり。岐阜県高山市滝町で約50年にわたり木こりとして生計を立ててきた母屋和夫さんと弟の滝根誠二さんとその家族や弟子たちの日常を1年間にわたり記録したドキュメンタリー映画です。まあ、岐阜県で木こりの父の背中を見て育ちながらも林業不況の中で後を継ぐことを断念した過去を持つ宮崎雅樹さんが監督、撮影、編集を手掛けています。そしてですね、ナレーションを俳優の近藤正臣さんが務めてるんですね。まあ、木こりという言葉は知ってても、その人たちがどんな思いでどんな仕事をしているかまではもうあまり知らなかったので、まあ、私はこの作品見てよかったなと思いました。まあ、母屋さんたち、林業の方たちが山や森を守ってくださる姿、またその仕事がいかに重要かということをこの作品からね、たくさん学びました。やはり知ることっても本当大切ですよね。この作品に触れて改めて感じました。木こり、こちらは全国順次公開中ですが、長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いてはスペンサー、ダイアナの決意。 1991年のクリスマス、ダイアナ妃とチャールズ皇太子の夫婦関係は冷え切り、世間では不倫や離婚の噂が飛び交っていました。そんな中、エリザベス女王の子弟サンドリンガムハウスに集まった王族たちは、ダイアナ以外の誰もが平穏を装い、何事もなかったかのように過ごしていました。ダイアナは息子たちと一緒に過ごす時間以外に自分らしくいられる時はどこにもなく、でディナーの時も礼拝の時も常に誰かに見られ、ダイアナの精神状態は限界に来てたんですね。まあ、そんな追い詰められたダイアナは故郷のサンドリンガムでその後の人生を変える重大な決断をするという物語で、ジャッキーファーストレディ最後の使命のパブロ・ラライン監督がメガホンを取っています。キャストはダイアナ元皇太子妃を大ヒット映画トワイライトシリーズのクリスティン・スチュワートが演じ、この作品で第94回アカデミー賞主演女優賞に初ノミネートを果たしています。まあ、もうですね、お世辞抜きで本物かと思うぐらいダイアナ妃にもそっくりなんですよ。まあ、そして彼女の苦悩を表現している演技力がね、すっごかったです。もう熱演でした。まあ、彼女のダイアナ妃そのものの演技力で苦悩がもうすごく伝わって、正直もう見ていてもう辛く思うところもありました。まあ、今年はダイアナ妃が亡くなられて25年にあたる年でもあり、先月ですね、まあ、エリザベス女王も天国へ召されたりと、まあ、こういろんなことが起こってる中、まあ、イギリス王室、まあ、これからも幸せになってほしいな、なんて思いました。スペンサーダイアナの決意、こちらは東方シネマズ長崎佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中ですので、ぜひご覧ください。続いての作品はいつかいつもいつまでも。海辺の診療所で祖父と共に働く医者の青年俊秀の前に、ある日憧れの女性にそっくりなアコという女性が現れます。しかしアコは自分が憧れていた女性とは真逆のこじらせ女子で、ひょんなことからアコは俊秀の家で一緒に暮らすことになるんですね。まあ、アコに振り回される俊秀は自分が抱いていた憧れの女性の理想像にこう崩れ落ちていく中、諦めきれない夢と現実の狭間で傷つくアコの素顔を知るうちに、これまで淡々と生きてきた俊秀の中で何かが変わり始め、一方アコも俊秀やその家族の温かさに触れていく中で自分自身を取り戻していくというですね、まあ、ラブストーリーなんですけれども、西の魔女が死んだ8月のクリスマスの長崎俊一監督がメガホンを取っています。キャストは俊秀を高杉真宙さん、アコを関水渚さんが演じるほか、水島香織さん、石橋蓮司さんなどが出演しています。まあ、ひょんなことから一つ屋根の下で暮らすことになった男女のラブストーリーって、まあ、よくあるパターンかなと思いながら見たんですけど、まあ、そんな中にある人の温かさが、ね、描かれているのが、ね、すごく良かったんですよ。まあ、最初はこじらせ女子のアコにうんざりしていた人たちが、まあ、彼女と触れ合ううちに本当の家族のようになっていくところがですね、すごく温かさを感じました。そしてまた竹内まりやさんの、ね、曲がいいんですよ。ぜひお楽しみいただきたいと思います。今日はいつかいつもいつまでものムビチケをペア2組4名の様にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは10月19日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。向田理髪店。向田康彦は妻の京子と親から継いだ小さな理髪店を営みながら、中学からの同級生の仲間たちと移り変わっていく街の愚痴を言いながらも日々の暮らしを送っていました。そんなある日、東京で働く息子和正が帰郷し、会社を辞めこの店を継ぎたいと言い出すんですね。まあ、その言葉に妻の京子は大喜びなんですが、安彦は自分の過去が頭をよぎり、素直に喜べないんでいるんですね。まあ、それでも和正はゆくゆくはカフェを併設する理髪店にしたいと夢を語り、 理容学校へ通うための費用を稼ぐために近くの運送会社でバイトを始めます。そんな中、市役所で開かれた地域振興についての会議に出席した安彦と和正は、過疎化が進む町の活性化をめぐって意見を対立させるという直木賞作家の奥田英雄さんの同名小説を映画化した作品で、順平考え直せの森岡俊之さんが監督脚本を務めています。キャストは安彦を高橋克実さん、和正を白洲迅さん、京子を富田靖子さんのほか、板尾五次さん、近藤義正さんなどが出演しています。向田親子を中心に過疎化や少子高齢化、介護など現代におけるいろんな問題をも描かれているので、考えさせられるところももちろんあるんですけど、ユーモアや人の温かさのある作品でね、私これねすっごく良かったと思いました。そしてなんといっても高橋克実さんがね、もう役にぴったりで何のね違和感もないんですよ。高橋さんのお人柄も生かされていて本当に良かったです。向田理髪店、こちらは全国公開中なんですが、長崎はまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いてはキュリー夫人、天才科学者の愛と情熱。舞台は19世紀のパリ。ポーランド出身の女性研究者マリは、女性というだけでろくに研究もさせてもらえず思い悩んでいた、そんなある日、科学者のピエール・キュリーと運命的な出会いを果たし、二人は結婚します。そしてマリはキュリー夫人となり、夫の支援のもと研究に励んでいきます。そして二人はラジウムとポロニウムという新しい元素を発見し、ノーベル賞を受賞するんです。そんな矢先、ピエールが不慮の事故で他界。その上、発見したラジウムは核兵器として利用されるようになってしまうという1903年にノーベル物理学賞、1911年にノーベル化学賞を受賞し、女性として唯一2度のノーベル賞を受賞したキュリー夫人の半生を描いた物語で、ペルセポリスのマルジャン・サトラピ監督がメガホンを取っています。キャストはキュリー夫人をゴーンガールのロザムンド・パイク、夫ピエールをマレフィセントシリーズのサム・ライリー、そして娘イレーヌをこれから公開が控えている話題作ザ・メニューのアニア・テイラー・ジョイが務めています。私ですね、ほぼキュリー夫人のことは名前だけ知ってるぐらいだったんですよ。あとノーベル賞を受賞した女性というくらいね、本当にね無知な自分が恥ずかしいぐらいね、あんまり詳しく知らなかったんですね。ですから今回この作品に出会えても本当に良かったと思いました。そしてその人を知ることの大切さをですね、改めて感じました。ロザムンド・パイクさんの演技はね、やはり本当に素晴らしかったです。波乱に満ちたキュリー夫人の人生を見事に演じきっていました。キュリー夫人、天才科学者の愛と苦悩、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月11月11日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いては耳を澄ませば。読書が大好きな元気いっぱいの中学生の女の子雫は、あるきっかけで同じ中学の男の子聖司と最悪な出会いをするんですが、大きな夢を持つ聖司と触れ合ううちに、雫も自分の夢を抱くようになり、やがて二人は引き合い合っていきますが、聖司が夢を叶えるためにイタリアへ渡ることになり、二人は離れ離れになってもそれぞれの夢を追いかけ、10年後にまた必ず会おうと誓い合います。それから10年後を描いた今回の物語。1999年、雫は児童書の編集者として出版社で働きながら夢を追いかけていましたが、なかなか思うようにいかずにもがいている一方、聖司もイタリアで夢を叶えるも順風満帆ではなかったんですね。そんな二人の支えは、遠く離れていても思いを合うお互いの存在だったんです。そんなある日、雫は仕事で大きなミスをしてしまい、仕事か夢かのどちらを取るかの選択に迫られてしまうという柊木葵さん原作の漫画をスタジオジブリがアニメーション映画化し、大ヒットした耳をすばせばの実写映画化した作品で、原作漫画とアニメ映画で描かれた中学時代の物語に加え、雫と聖司が大人になった10年後をオリジナルストーリーで描いています。キャストは雫を清野菜名さん、聖司を松坂桃李さんが演じています。私はジブリアニメの耳をすませがもう大好きだったので、この作品楽しみにしてました。まず主役のお二人がね、もう役にぴったりで本当にね素敵だっ ったんですよ。そして遠く離れていてもお互いを思いながら頑張る姿っていいですよね。まあ、もちろん会いたい時にすぐ会えないっていうのはこう寂しいんですけど、文通しながら気持ちを伝え合う、まあ、今ではなかなかないこの文通っていうところがねまた良かったんですよ。まあ、こちらはここであまりいろいろ言うよりも映画を見てぜひハッピーな気持ちになってください。耳を澄ませば、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。もっと超越したところへ。2020年、デザイナーのマチコはバンドマン志望のレイトと、元子役でバラエティタレントのスズはあざと可愛い男子トムと、金髪ギャルのミアはハイテンションなフリーター泰造と、風俗嬢の七瀬はプライドの高い元子役の慎太郎とそれぞれ付き合ってるんです。まあ、それぞれ彼氏に不満を抱きながらも幸せな日々を過ごす彼女たちでしたが、男たちは彼女たちに甘えてつけ上がり、ついに別れの時がやってくるという劇作家の根本修子さんが脚本演出を手掛け、2015年に上演された同名舞台を根本さん自ら脚本を手掛け映画化した作品で、傷だらけの悪魔の山崎サンタ監督がメガホンを取っています。キャストはマチコを前田敦子さん、デートをセクシーゾーンの菊池風磨さんが演じるほか、趣里さん、千葉雄大さんなどが出演しています。まあ、もうですね、もうこの作品とにかく見てくださいとだけ言っておきます。まあ、何の前知識もなしでもうとにかく見てください。まあ、私この作品見た後に舞台も見たいなと思いました。そして何といっても皆さん役にドハマりなんですよ。皆さんの迫力ある演技にも引きつけられました。ぜひ劇場でお楽しみください。もっと超越したところ、こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ぜひお楽しみください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはもっと超越したところへの主題歌、アイコで果てしない二人を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。